こんにちは、エンタメです。コピーライティング7つのテクニック第5弾ファン編について解説を行います。よろしくお願いします。コピーライティング7つのテクニック、本当にどこまで続くか分かんないんだけども、ついに第5弾まで来てしまった。本当に全部手にしている人もいれば、今回の第5弾しか手にされていない人もいる。でも本当に一つ一つのこの音声セミナーっていうのは本当にやばいぐらい超有料級の内容を私が毎回毎回こう魂を込めて作っているんで、代わりに今あなたが今回初めてコピーライティング7つのテクニックシリーズを手にされたとしても、1から4まで手にできなかったのであれば、ちょっとめちゃくちゃちょっと後悔していただきたいんだけども、なんでかっていうとやばい情報だらけだから。ただ5弾を手にして、うわーっと、なるほどと、エンタメさんすげーと、めっちゃわかりやすいっていうふうに思ってもらえたんであれば、一つでも何か得るものがあったんであれば、まだまだちょっとこのシリーズは続けようかなと。あなたが感想を書いてくれるんであれば、私はまだまだ続けようかなと考えているんで、6段7段とやった時にぜひ必ず手に入れていただきたい。で、今回も7つのテクニックというものを伝えていくんだけども、今回はファン編ということで解説を行っていく。いつも言ってるんだけども、今回の音声も本当にやばい内容、刺さるような内容っていうのをいろんな角度で、事例を伝えながらあなたに分かりやすく、お伝えしていくんで、聞く上でのポイントとしては感想を書くという意図を持って、聞いていただきたいのと、あとは感想を書くときには、2つ、コツがあって、1つはまずは感情を込めて書くと。で、2つ目としては内容を一切暴露せずに書くと。これができる人は本当にめちゃくちゃ文章力上がるんで、ぜひやってみていただきたい。で、すでに毎回感想を書いてくれている人はいるんだけども、書いてくれている人はもうすでに気がついているはず。何が気がついたかというと、見える世界が変わってきている。見える世界が変わってきているっていうのは、今まで点と点とだった情報っていうのが、こう断片的な情報っていうのが、だんだんこう線につながってきている。もしかしたら早い人はもう面になっていて、自分の中でこうどんどん落とし込んで、それをこうブログの記事とかにして自分の言葉で発信している人は、もう下手したら稼げているし、まだそこまで行ってなくても、ブログが楽しくなりましたとか、エンタメさんのおかげでモチベーションがめっちゃ上がりましたとか、以前とははるかに違うような感じでこうアフレートに対して真剣に向き合うようになりましたとか、言い訳を一切しなくなりましたとか、妻からこういつもこうなんか自分勝手言って、素直になりなさいというふうにこう言われていたけども、その意味が分かりましたとか、これからちょっと素直にやってみますとか、情報を遮断して一点集中で頑張りますとか、エンタメブログ魂に集中して頑張りますとか、エンタメブログ魂絶対変えますとか、そういった声も実はいただいていて、やっぱり感想書いている人っていうのは、書かない人よりも3倍以上私の伝えている内容っていうのは深くこう理解することができるんで、それだけコピーライティング一つにしてもすごくこう理解が深まって自分に落とし込むことができている。だからあなたももし今までちょっと恥ずかしいとか、私ちょっと文章書くの下手くそだしなとか、こんな感想文エンタメさんに見せるの恥ずかしいなとかって思っていたら超もったいないよと。私はなんでこんなことやってるかっていうと、やっぱりあなたを次のステージに引き上げたい。そのためには、ちょっと多少、強引にでもやっぱり企画とか立ててやらないと、あなたはやっぱりなかなか重い腰が上がらない。だから、企画とかも超短い限定企画とかが多いし、本当に毎回参加してくれる人は確実に変わってるんで、前進してるんで、本当に行動を起こさない人は置いてくよと、どんどん置いていくよと。逆に私について、来る人、毎回企画に参加してくれるあなたはガンガン次のステージに連れていくよと、それ約束するんで、どんどん連れていくんで、 ぜひ私から受け取ったコンテンツっていうのは何度も何度も繰り返し聞いていただきたい。すごい人は iPod の音楽を全部消して私の音声一色にこう染めてしまっているという人もかなりたくさんいるんで、あなたもぜひ、あ、よかったなと、感動したということであれば、ぜひ繰り返し聞いてみていただきたい。じゃあちょっと前置き長くなったけども、じゃあ早速、今回第5弾のファン編について解説を行っていく。まず一つ目、ファンを作る理由とは、これ何かっていうと、ビジネスのそもそも基本として、ファンをやっぱり作らないと、まあ売り上げっていうのはやっぱ安定しないんで、目的としては、理由としては、売り上げを安定させるためにファンを作らなければいけない。ただ、勘違いしてほしくないのは、ただこう、お金をもらいたいから、売り上げを伸ばしたいからファンを作るんじゃなくて、あなたがこう、コンテンツなり、情報なりを、有益な内容、面白い内容っていうのをこう作って、提供して、その対価としてお金をいただくという意識でやると、本当に、こう、まあ、お客とのこう関係っていうのも良好なものが築けるし、しっかりとしたファンを作ることができれば、あなたの売り上げっていうのは本当に安定する。例えばうまいお店、例えばまあイタリアンとかのお店であれば、まあよくイタリアのお店って結構まあ20代とか30代とか40代とか店によって違うんだけども、女性にターゲットを縛っているケースが多い。で、ファンを作る方法っていろいろあるんだけども、例えばリアルのお店の場合だと、ポイント制を導入して、例えば500円にこう一つハンコを押すとか、そのハンコが例えば30個貯まったら500円の割引券を、あげるとか、まあ、もらえるとかっていうふうにやったりとか、まあ、あとは、まあ、ファンをこう作る上で、なんかこう誕生日とか、バレンタインとかホワイトデーとか、そういうなんか記念日とかに何かこうイベントをお店側で、やっているとか、店のこうちょっとした風景とかもそうだし、まあ、装飾みたいな感じでやるのもそうだし、あとはなんかこうサプライズでこうケーキが登場するとかっていうのもやっぱりお店とか運営する上ではかなり効果的な方法の一つ。まあ、ネットビジネス、まあ、ブログの場合で言うと、まあ、ファンを作るには、まあ、簡単な方法としてはやっぱり超役立つ内容の記事を書くとか、面白い内容の記事を書く。本当にこれ一点に集中するだけでも、まあ、ファンを作ることができると。まあ、逆に言うとファンを作れない人っていうのは、もう全然売り上げっていうのは安定しないし、当然だけども専業で、アフリートで食っていくってことになるとまず厳しい、うん、だから売り上げを安定させるという最終的な目的があるんだけども、そのためにはやっぱりちゃんとファンを作るということを考えて、売り上げを安定させるというのをちゃんと目的としてファンを作るということ。まあ、大抵の人はファンをこうそっちのけでいきなりこう売り上げを上げようとするんで、だから稼げない、商品も売れないと、うん、自分がお客だったらいきなり売り込まれて、嫌なのに、でも自分自身がこう売り込む側、要はアフリエーター側の立場になると、商品を紹介する側の立場になると、営業マンになると、まあ、顧客心理っていうのを忘れてしまって、まあ、買い手の心理を忘れてしまっていきなり売り込んでしまうと、まあ、営業マンとかも例えば生命保険とか、まあ大手の生命保険とかだと結構こう家とかにも来たりするんだけど、そういう時に絶対いきなりその商品の説明からは始めない。ちょっとしたなんかこう世間話をしたりとかっていう感じで、こう、まあ、信頼関係とかちょっとこう空気を和ませてから本題に入るみたいなっていう感じでなっていくんで、まあ、そういう面でもこう、まあ、いきなり売り込まないと、まあ、これビジネスの基本中の基本なんで、まずはファンを作ると。そもそもファンを作る理由っていうのが理解していないと、まあ、ファンをこうなんで作るのかなと思って、頑張ってブログ更新しててもやっぱり目的が不明確だと、うん、 なんかぼやけちゃうんで、しっかりとこうその先には売り上げが安定するんだよと、売り上げを安定させるためにまずはファンを作るんだよということをぜひ覚えておいていただきたい。で、二つ目としては、売るための文章だけを学習しても売れないわけとは、まあ、実はコピーライティングって、まあ、そもそもはこう売るための文章なんだけども、コピーライティングも毎回毎回商品の売り込みばっかりだと当然だけども嫌われちゃうんで、場面によって使い分ける。例えばプロフィール記事一つにしても、自分のこう信念とか、まあ、本音とか、どういう人物なのかっていうのを、まあ、結構文章だけで書く人多いんだけども、文章だけだとめっちゃつまんないんで、それなんで気がつかないのかなっていうのも、まあ、結構思うんだけども、もう私自身も気がつかなかったんで、まあ、結構ブログ診断とかしてた時に、いや文章だけは読まれないよと、3秒で閉じられるよと、まあ、よく言うんだけども、そのくらい人は、お客は、訪問者は読まないよと、読まない壁はめちゃくちゃハードル高いよと。だからコピーライティングっていうのも、例えばプロフィール記事一つにしても、まあ、画像プラスキャッチコピーでまずはこう引きつけて、フックをかけて、立ち止まってもらうと、まあ、それが非常に重要だし、あとはこう売り込むためのこうものだけじゃなくて、超役立つ記事文章っていうのを書くと。超役立つ文章って別にこう売り込むための文章じゃないので、それをじゃあコピーライティングどうやって使うかっていうと、例えば専門用語を使わずにとか、例えを入れてとかっていう感じで、めちゃくちゃ初心者でも分かりやすく伝えると。だから売るための文章をこう学ぶっていうのは大事なんだけども、それだけじゃダメだよと。その前の段階でやっぱりファンを作んなきゃいけないんで、ファンを作るための文章をまずは書かなきゃいけないと。だからそこのファンを作る文章でもコピーライティングっていうのをうまく使ってあげると、例えばフックとなるキャッチコピーを入れてあげるとか、文章の冒頭とか、例えば記事タイトルに入れてあげるとかっていうのも非常に効果的で、3つ目としては、2年以内にトップアフィリエイターが消えていく理由とは、これはファンができていない人ほど消えていくし、現状に満足している人ほどやばいのかなと。つまり、なんでじゃあ消えていくのかっていうと、私はちょっとその中でなんで消えなかったのかっていうと、簡単に言うと、こう、新規顧客だけを相手にしていないから。ビジネスの本質としては、やっぱり新規顧客と既存顧客、この2つが、いるんだけども、稼ぎ続ける人はどういうことかっていうと、もちろん資金がある人は新規顧客だけを集めても稼げるんだけども、普通の人がやっぱりそこまで資金を回せないので、じゃあ一番こう費用対効果が良くてずっと稼ぎ続けられる方法は何かっていうと、まあ勘のいいあなたは分かったと思うんだけども、既存顧客を増やすということ、要はリピーターを増やすということ。逆に言うと、ファンが、がっちりしたファンがいる人、リピーターがいる人ほど消えないし、安定した売り上げにつながるし、あとはちゃんとしたこうリピーターとなるファンをこう維持させるためには、じゃあどうするかっていうと、あなた自身が日々変化し進化していかなきゃいけない。で、そのためには現状に満足していてはダメだから、勉強ってやめちゃダメなんだよ。どんなに稼げるようになっても、例えば10万円でも50万円でも100万円以上稼げるようになったとしても、勉強はやめちゃダメ。勉強だけしててもダメだけども、だから常にこう読者に対して、顧客に対して、あなたは背中を見せていくという姿勢が非常に重要。そうするとどういう効果があるかっていうと、あ、エンタメさんについていけば、エンタメさんのコンテンツをしっかりと手にして確認していけば、次のステージに連れてってくれるに違いないというふうに思えてもらえる。私自身、アフリエイターだけじゃなくて、コンサルタントでもあるし、インフォプレナーでもあるし、あとは講師とかも、たまにやることもあるんで、そういう面ではやっぱり私のステージまで来ていない人っていうのはめちゃくちゃ多いんで、 大体アフリエイターのステージで終わっちゃう人すっごい多いんで、もちろんアフリエイターだけでも全然生活していけるぐらい稼げるんだけども、ただそこで満足しちゃうとダメだよと、止まっちゃうと、あなたの成長止まっちゃうと。例えばアフリエイト一つにしても、例えばブログアフリエイトある程度成果を出したんであれば、またはある程度こう理解できてやり方も分かってきたんであれば、そこから例えばメルマガアフリエイトに挑戦するとか、ホームページを導入するとか、無料レポートを書いてみるとか、ステップメールに挑戦してみるとか、特典を作ってみるとか、っていうふうにアフィリエイトだけでもいろいろこうやることはあるし、やっていないことにこう挑戦していくことによって、あなたは確実に成長できる。つまり消えないアフィリエイターになるには、稼ぎ続けるためにはしっかりとこうファンを作って、で日々変化して進化していくと、勉強は継続していくと、何らかの実践っていうのは継続していくと。そうするとあなた自身が確実に成長してくるんで、一度できたファンっていうのはずっとついてきてくれるということ。続いて4つ目としては、実績ゼロや初心者からファンを作る方法とは。実は実績ゼロでも初心者でもファンを作ることは全然可能。例えば超初心者に向けて始めたばかりのあなたをターゲットにして情報を発信すると。例えば私だったら、アフィリエイトを始めた頃の自分っていうのはこうリストラされて貯金が減っていくみたいな、ノウハウコレクターでいろんな情報に振り回されていろんな教材を買っちゃってるみたいな、そんな自分をターゲットにして記事を書くということ。そうするとやっぱり1ヶ月でもアフィリエイトを勉強して実践すればもう先輩なんで、なんでかというとこの業界って次から次へと新規参入者がどんどんどんどんこう入ってきてるんで、もう1ヶ月勉強と実践したらあなたはもうちょっとした先輩になっている、いる状態なんで、だからこそ、超初心者に向けて、自分をこう始めたばかりの自分をターゲットにしてやっぱ情報を発信するとやっぱ刺さるんで、ターゲットを明確にしてその人に向けたメッセージ、文章っていうのを書くとめっちゃ刺さるんで、例えば30代でリストラされて、路頭に迷っているあなたへみたいな感じでやっぱり記事を書くとめっちゃ刺さるんで、うわ俺のことだみたいな、私のことだみたいな、いうふうに、きちんとターゲットを設定をして、そこからでも、しっかりと正しい方法を学んで、アフィリエイトでこう経験を積めば、こういうレベルに行くことができるよということを伝えてあげたりとか、自分が成果を出していないのであれば、例えば、教材の販売者の実績を例えば伝えるというのも効果的。例えば私の実績とか伝えるとか、エンタメブログ魂で公開している実績とか、そういったものを例えば伝えるだけでも、マジでと、そんな世界があるのみたいな、アフィリエイトって本当に稼げるのみたいな、いうふうにこう思ってもらえるんで、その情報をやっぱり教えてくれたというだけでも、やっぱりファンになってもらえる可能性っていうのはあるし、あなたのこう伝え方次第で、仮に実績ゼロとかまだアフィリエイト歴が浅くても、ファンを作ることっていうのは全然可能だということ。ただ文章を書くときになんかこう自信なさげとか、語尾もこうなんか言い切っていないみたいな、何々だと思いますみたいな、この人がこういうふうに言っていたんで私もそういうふうに思いますみたいな、第三者的な意見を述べていたら誰も信用しないんで、そこは注意していただきたい。続いて、5つ目としては、誰にも言いたくない超濃いファンを作る極秘戦略とは。これ何かっていうと、あまり言いたくなかったんだけども、ちょっと今回特別に暴露しちゃうと、1:1のやり取りを大切にするということ。例えば私に特典請求とか、何らかの企画で、例えば今回の企画とかでもこう エンタメに一言欄みたいな、括弧質問などっていうのが一番最後にあって、そこに書いたことある人は分かると思うんだけど、まあ全部じゃなくても、何かこうちゃんと書いてくれてる人に対しては、実は私は、ちょっとしたコメントを書いたりとかしている。そういった本当に一手間二手間かかるんだけども、そういったことをやっぱりやると、エンタメさんめっちゃ忙しいはずなのに、私の質問に答えてくれたとか、私の書いたメッセージに対して返事をしてくれたというふうにやっぱり思ってもらえるんで、まあ、当然本当に私暇じゃないし、めっちゃ実は忙しいんで、その限られた時間の中で、メールの返事してるんで、なんでかというと、子供いるし、子供面倒とかやっぱり見るんで、まあ、日中は保育園行ってるからいいんだけども、それでもやっぱり夜になると、帰ってくるんで、それでも、まあ、夜ちょっと時間を決めてメールチェックして、その間にこう返事とかするんだけども、なるべくこうやっぱり私もメールもらえたりとか、その私に対してのメッセージいただけるとめっちゃ嬉しいんで、ああ私のために時間を割いてこのコメントの欄に書いてくれたんだと、本当にすごい人だと何文字だ、もう500文字以上とか、本当に普通になんか質問メールみたいなぐらいとか、全然質問じゃないけども今のこう近況とか、なんか私のこう Facebook の感想を書いてくれたりとか、実は私結構 Facebook もこまめにこう更新していて、私が Facebook にちょっとこまめに更新するなってから、エンタメさんのこう Facebook ちょっとちゃんと見たくてとかで、こうアカウント取りましたっていう人も実はいて、友達申請とかしてくれて、めっちゃ嬉しかったんだけども、まあそういう感じで、やっぱり一対一のやり取りを大切にすると、もちろんそれだけじゃなくても、私にこう個別にメールくれた人っていうのは結構こうびっくりする人が多いんだけども、超忙しい中でも私はなるべく早く、まあちょっと出かけたりした時はちょっと難しいんだけども、まあ大体こう家にいる時とかはもう24時間以内に返事はしていると、下手したらめっちゃ早い時はもう1時間以内とかの時もある。まあレスポンスを早くすると、まあそうするとやっぱり超濃いファンを作るというところにもやっぱつながっていくし、そういったこうやっぱりやり取りをすればするほど、なんとなく私のメールマガを読んでいた人が私の音声を聞いてファンになっていただいて、さらに私とのこう一対一のやり取りをして、さらにさらにファンになっていただいてっていう、ケースがやっぱり非常に多いんで、一対一のやり取りっていうのは非常に大事にすると。これ結構やっぱり稼げるになった人ほどやらなくなるんで、なんかこうお高く止まってやらなくなるんで、まあ私はなんかそれは嫌だなと。どんなに例えば自分が成長しても、なるべくやっぱり読者の方とか購入者の方とかコンサル生もそうだけども、一対一のやり取りっていうのはきちんとやっぱりやっていきたいなと。やっぱり質問もらった自分自身も成長できるし、非常に嬉しいメールとかいただくとモチベーションアップにもつながるんで、その一対一のやり取りは今後も大事にしたいなというふうに考えている。だからあなたも最初はすぐにメール来ないかもしれないけども、例えば誰かのこうブログに訪問してコメントを残すという時も、ただなんか応援メッセージ残すだけじゃなくて、その人の記事のこう感想っていうのをめっちゃ気合を入れて書くとか、これやるだけでも本当にファンになってもらえるし、例えば自分のブログにこう見に来てくれる確率ってめっちゃ上がるんで、まあこれやったらわかるけども、まあそれを例えば1日10人やるだけでも、まあアクセス簡単に増えるし、うまくいけばファンになってもらえるんで、そういった人がやらないこと、ちょっと手間がかかることをやるだけでもファンは作れるよということ。続いて6つ目としては、共感を簡単に得る言葉のマジックとは。まあこれはいろいろあるんだけども、例えば自分の失敗談をこう情景描写ができるくらい超具体的に伝えると、まあ、私の場合だったら奥さんに 私稼げなかった時に、あれいつだったかな、2009年の1月ぐらいかな、1月2月ぐらいに、いつになったら稼げんの、いつになったら稼げんの、いつまでこんな生活が続くのみたいな、私はこう点点点と、いや辛かったなあの時は。今思い出してもちょっと泣きそうになるんだけども、当時は本当に悔しくて返す言葉もなくて、本当にもうね、枕を濡らしてたみたいな寝れなかったし、貯金が減っていく恐怖ってあなたは分かるだろうか、まあ、いくらあったかな、あの時数十万、100万あったかないかぐらいかな。でもすごい勢いで減っていくんだよ。こう家賃でしょ、で保険でしょ、年金でしょ、光熱費でしょ、食費でしょっていう感じで、普通に1ヶ月、まあ、生きてるだけでも普通になんか5万前後ぐらい取られるし、家賃とか入れたら簡単に月多分いくらだ、10万20万ぐらい飛んでってんじゃないかなっていうぐらい。だから持って半年だなと、半年しか多分この貯金は持たないなというふうに思ってたんで、うん、まあ、最初の頃はなんかこう失業手当みたいのが3ヶ月ぐらいかな出たんで、その時のお金っていうのも、まあ、あんまりこう使わないに大事に取っておいたりとかして、そこまで急激には減っていかなかったんだけど、でもそれがやっぱり途絶えてから報酬2万円の時に、うん、言われてたね、いつになったら稼げるのと。こういう、うん、まあ共感を簡単に言える言葉のマジックっていうのは何かっていうと、こう自分のなんかこう辛かった体験とかっていうのをこう記憶に残るような言葉ってやっぱりあるんで、私の場合だとすごく印象に残ったのがやっぱり奥さんからいつになったら稼げるの、まあ、例えばこう CM でも有名になったこう林先生とか、あの塾の予備校の林先生だったら、こういつやるの、今でしょみたいな、ああやっぱりフレーズっていうのはやっぱり記憶に残ると。だからあなたも必ず何かこう記憶に残っている言葉ってあるはず。だからそのあなたが何か辛かった時にこう記憶に残っている言葉、誰かに言われた言葉、またはあなたが発した言葉っていうのは、それをやっぱり文章にして伝えてあげると非常に共感をこう得るという確率が高い、うん、なのでまあ共感を得ようと思ったら、その言葉の伝え方によっても全然違うよということ、うん、特に、まあ、自分のかっこ悪い部分であったりとか、まあ、失敗談であったりとか、まあ、そういった部分を、まあ、感情がこう伝わるようなフレーズを文章にしてみると、まあ、そうすると非常に効果的、まあ、例えば会社の上司から言われた言葉でもいいし、私のように奥さんから言われた言葉でもいいし、親から言われた言葉でもいいし、まあ、兄弟でもいいし、先輩とか後輩とか恋人とかでも OK、まあ、恋人とかやっぱりあなたに距離が近い人ほどこう本音を言ってくれると思うんで、そういった言葉っていうのはやっぱりめちゃくちゃ刺さるんで、まあ、共感は得やすいということ。なので、まあ、共感を簡単に言える言葉のマジックとしては、あなた自身がこう今でも記憶に残っている言葉、これをやっぱり文章にしてあげるとすごく刺さるし、共感を得やすいということ。で最後7つ目としては、ファンからリピーターへ変える究極のテクニックとは。これは何かっていうと、何度も何度もメールのやり取りをしたり、またはさらにやっぱりメールだけじゃなくて、まあ、スカイプをしたりとか、スカイプコンサルしたりとか、別にこう実績ゼロとか初心者でもいいんだよ。その状態でも例えば、まあ、最初はなかなか、スカイプこう申請とかしてくれる人いないかもしれないって、最初は全部無料にしていつでもスカイプ受けますよっていうスタンスにしていてもいいし、なかなかこう誰も申請してこないんであれば、 自分とこう同じような、同期のアフィリエーターとこうスカイプしてみたりとか、まあ、それだけでも、まあ、スカイプの練習にもなるし、その上で、超初心者の人とか、初心者の人に、スカイプで無料で例えばアフィリエイトを教えますよということで、何か企画を練ったりとか、あとはこうサプライズプレゼントをしてみたりとか、まあ、私のように音声を無料で上げてもいいし、日々のこう記事の中で有益な情報っていうのを伝えてあげてもいいし、まあ、つまりファンからこうリピーターへ変える究極のテクニックとしては、こうやり取りっていうのはやっぱりこう何回もこうやっぱり増やすとか、あとはやっぱりスカイプコンサートとか実際に会うっていうのも非常に効果的で、なかなかそれが難しいということであれば、サプライズプレゼント、これもかなり効果的なのかなと。もちろんコンテンツを作ってプレゼントするっていうのも一つなんだけども、例えば最初のうちは何かこう物をあげるとか、私もちょっと何回かやったことあるんだけども、例えばあなたが住んでいる町の何かこう美味しい食べ物、例えば果物だったりとかお菓子とか、まあ、いろいろあると思うんで、例えば私の住んでいる札幌だと、まあ、純連っていう美味しい味噌ラーメンがあったりとか、あとなんだろうな、白い恋人とか、あと六花亭のなんだっけな、マルセイバターサンダーとか、なんかそんなお菓子があったりとか、あとは花畑牧場のキャラメルとか、あれもなんかいつでも手に入るようになっちゃったんで、まあ以前ほど人気はないのかもしれないけども、そういう感じでなんかご当地のなんかこうお土産っていうか、まあお菓子とかそういったものも非常にこう喜んでもらえるし、例えば何かこうアンケートを作って、このアンケートに答えてくれたらこんなプレゼントをあなたにあげますよでもいいし、ちょっとこうお金を使うかもしれないけども、なんかこう IC レコーダーとか限定1名様に、ね、プレゼントしますよとかってやるのも面白いかなと。限定1名様にする場合は、今のあなたの例えば一番の悩みを教えてくださいと、その中からは抽選で私がこう刺さった内容の人に、プレゼントしますよでもいいしっていう感じで、別にそれって実績なくてもできちゃうんで、要は先にどんどんどんどん与えると、それは情報でもいいし物でもいいし、とにかくファンからやっぱりリピーターに変えようと思ったら、同じことをしててもやっぱりリピーターにならないんで、まあ、私の場合はもうこう今までこう積み重ねてきたものがあるんで、コンテンツを気合入れて作るだけでもファンからリピーターに変えることはできるんだけども、やっぱりまだブランディングができていないとか実績がないとかということであれば、なかなかファンからリピーターへ変えるっていうのは並大抵のことではないんで、まあ、そういう面では与えると、とにかく無料で与えると、無料で何かこう感謝されるようなこと、ありがとうと言われるようなことをすると、びっくりするようなことをすると、まあ、結構物とかお菓子とか、ただなんかみんなにあげるよっていうよりは、行動を起こしてくれた人にあげるという方がやっぱり非常に効果的なんで、まあ、限定性とか貴重性も、できるんで、そういう面でこう行動を起こしてくれた人を大事にすると、そうするとやっぱりファンになってもらえるし、そこからこうリピーターへ、もやっぱなっていただけるんで、まあ、そういうふうに、サプライズな企画だったりとか、まあ、プレゼントをするということ、まあ、まとめると、今回のコピーライティング7つのテクニック第5弾ファン編としては、まあ、1つ目ファンを作る理由としては売り上げを安定させるために作ると、で2つ目としては売るための文章だけを学習しても売れないわけとは、まあ、これやっぱりコピーライティングっていうのは、まあ、基本的には売るための文章なんだけども、まあ、場面によってやっぱ使い分けた方がいいよと、で3つ目、2年以内にトップアフィリエイターが消えていく理由とは、まあ、これはファンができていない人ほど、まあ、消えていくし、現状に満足している人ほどやばいよと、で4つ目としては実績ゼロや初心者からファンを作る方法とは、 超初心者に向けて始めたばかりの自分っていうのをターゲットにして情報を発信するということで、5つ目としては誰にも言いたくない超濃いファンを作る極秘戦略とは、これは1対1のやり取りを大切にするということで、6つ目としては共感を簡単に得る言葉のマジックとは、これは自分のあなたの例えば失敗談とかっていうのを情景描写ができるくらい超具体的にこう伝えたりとか、なんかこう印象に残っている言葉とか刺さった言葉とか、うん、そういったものを伝えてあげるっていうのも効果的。例えばすぐに思い出せないようであれば、私が言った言葉の中であなたが刺さった言葉もあるはず、うん、今回の音声でもあるかもしれないし、以前の、第1弾から4弾の中とか、まあ、その他の音声もあるんで、その中で、あなたが刺さった言葉、心に残っている言葉あるかもしれない、そういった言葉を伝えてあげるっていうのも非常に効果的で、最後7つ目としてはファンからリピーターへ変える究極のテクニックとは、これは簡単に言うと、何度も何度もこうメールのやり取りをしたりとか、まあ、スカイプしたりとか、またはこうサプライズの企画とか、まあ、プレゼントをするということ、まあ、これをやるだけでも本当にファンからリピーターへ変えることができるん で、結構多いのが、私実績ないし初心者だしっていう人多いんだけども、そんなこと言ってたらいつまでたっても現状から脱出できないよと、みんな最初は初心者なんで、ただ行動を起こせばすぐに初心者から脱出できるし、脱出できる人と脱出できない人何が違うかというと、自分のことを絶対に私は初心者なんですとは言わないということ、本当に、簡単なことなんだけども、自分のことをいつまでも初心者だと言っている人はずっと永遠に一生初心者だよということなので、本気で未来を変えたいと稼ぎたいということであれば、今から私は初心者ですというのをやめよう、うん、これだけでも本当にあなたは変わるんで、確実に変わるんで、で今言ったことも、例えばあなたが別にブログの記事とかに書いてもいいので、私は以前初心者なんですって言葉をずっと使ってましたと、でもまあ私の名前を出してもいいし、エンタメさんの音声を聞いて目が覚めましたと、初心者っていう言葉を使うことによって私は言い訳をしていたんだということに気がついたんですと、まあこういうことをやっぱ書くだけでも刺さるよと、うん、同じような人がやっぱたくさんいるんで、絶対あなたは変われるんで、私の今この音声を聞いているということは行動を起こせる人なんで、ぜひよかったら、まあ毎回感想を書いてくれる人はぜひ今回も感想を書いていただきたいし、まだ書いていないとか、今回初めて私の音声を手にしたということであれば、ぜひ、感情を込めて、内容に対して一切触れずにあなたの言葉で書いてみていただきたい。それでは以上で、今回の第5弾の音声セミナーは終了させていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。